はい、皆さんこんばんは。メリーさんのアモル、略してメリーアモルです。本当はちょっと本日ゲストとして青井刹那さんが来てくる予定だったんですけど、ちょっとスケジュールの問題が少々生じまして、すいません、本日私の単独ラジオとさせていただきますことになりました。大変申し訳ありません。はい、アウスラジオは創作活動サークルアナザーワールドの作家たちが毎日交代でアウスやそれ以外の創作などについて語り合っていく番組です。というわけで今日もね、いろいろアウスのことについてとかいろいろ語り合っていきたいと思います。まあちょっと今回語り合っていく相手がいないので、結構のんびりとね、一人で喋っていくようになると思いますがね、私もね、正直私一人で45分持つのかなって不安だったりするんですけど、そうですね、まあちょっと頑張ります。はい、アウスラジオ。さて、それでは最初のコーナーといきましょう。普通歌のコーナー。普通歌のコーナーね、いつもやってますけれども、もしね、青い刹那宛ての連絡があったら困るんですけど、幸い今回はですね、私一人で答えても問題ないかなと多分思うものだったんで、私が一人で答え、ようかなと思います。お便りがね、相変わらず1通しか届いてなくて、相変わらずってことは第2回なんですけども、届いてなくて、正直、なんでしょうね、もうちょっと届いてほしいような気もしますけど、今回に限って言うとね、アオイがいなくてもなんとか成立するお便りだったんで、そこは幸運に思うべきかなという気もしなくもないけど、難しそうですね。はい、というわけで、今回はゲイル07さんからのお便りです。こんにちは。こんにちは。いつもアウスの作品を楽しく拝読させていただいております。ありがとうございます。質問ですが、アウスの作品世界において歴史上の出来事や有名人はどんな扱いになっているのでしょうか。例えば天塚みゆきの行動から考えると、島原の乱は唯一神の勢力が日本において拡大するかもしれなかった危機であったとも考えられます。乱の指導者される天草四郎も様々に伝えられている天草四郎伝説を考えると、魔術師であったり、あるいは神の化身であったりしたのかもしれません。あるいは幕府側に中島家のような天皇の神聖を使う者がいて、一騎側との激しい暗躍があったのかもしれません。いろいろと想像をかきたてられるところなので、ぜひお聞きしたいです。ではでは、今後の作品展開を心待ちにしております。ありがとうございます。ですね、まずそうですね、歴史上において例えば、特にニアリアルですね、現実に近いという意味ではニアリアルって呼んでます。タイマシアンデュとか異邦人の妖精使いエンジェルダスト、現代世界を舞台にしている話は大体全部ニアリアル世界ってまとめて呼んでおりますけれども、において、魔術師っていう存在がいるので、何らかの理由でずっと前の段階から魔術師っていう存在がいなくなっている世界じゃない限りは、基本的に歴史上の偉人とか歴史上の出来事の中には何らかの形で、そうですね、魔術とか神秘が絡んでいるということは普通にあります。分かりやすいので言うと、戦国時代のとある魔王を名乗ったあのお方とかはちょっと魔術が絡んでいるというか、言うと分かると思うからこれ言っていいのかななんだけど、そうですね、作品の絡みで言うなら3人の魔術とちょっと関係があるような存在だったりしました。逆に、それを倒したアケチミツヒデにはちょっと存在としてのあれがあったりとか、そうですね、戦国大名とかにもそういうのがいたりとか、日本ですとね、そういうのがありますし、そうですね、島村天草、そうですね、島村の乱は実はあんまり特に深いこと考えてなくて、というのも天草四郎って魔人転生とかで結構なんていうんですかね、そういう扱いが多いじゃないですか。そこをこう私なりにうまく解釈する自信がなくて、私は正直どうかな、あんま自信ないなみたいな感じなんですけど、なんかね、ちょっと先人が多すぎて手出しにくいなみたいなところが個人的には感じてます。全然ね、先人がいるのに普通にやってるコンテンツとかって結構ありますけどね。タイマシアンジュみたいなコンテンツもね、全然先人いますし、エンディを出すなんかロボットものですしね。私もだから今のところ島村の乱は特に設定がないですけど、ただ幕府側に中島家のような天皇の神聖を使う者がいたかっていうと、これはノーです。基本的に幕府ができて朝廷の力が弱まっている間は天皇の力は極めて弱くなっていて、 日本がその天皇の神というか山の水の神による管理が十分に行き届いていない状態になってます。なので江戸時代の300年でしたっけ、100年だけか、私日本史の世界史だったのでちょっと日本史曖昧なんですけど、まあ、その長きにわたる間日本は実は結構神様不在のせいかの各国は結構不在の状態で平和を保っていったりしました。もちろんこう民衆の間にはそれなりの信仰心があったと思いますし、それこそ隠れキリシタンの間でね、あのキリスト教も拝まれていましたから、キリスト教の神もあったでしょうか、過去もあったでしょうから、全く民衆の間に神の国がなかったわけではないですけど、なので日本の何て言うんですかね、神聖とか魔術性の衰退は実はちょっと幕府の時代に始まっていて、なので、江戸幕府においてそういう魔術的な組織っていうのは公式には存在しないことになっています。いわゆる今の宮内庁の系譜も当時は非常に力が弱くて、ただまあその江戸時代の時点では、まあ、刀がそれなりに普及しているので、まあ、歴史にもよりますけど、大体武士がその刀を使って、その刀のプライオリティを使って霊を倒してきました。室町時代とか全部そうですね。だから、みことさんとかじゃないわ、みことさんかみたいに刀じゃなくて、大草とか歩を使って戦ってる人たちっていうのが、いわゆる大元の宮内庁の職員みたいなイメージで、刀を使って馬を撃つっていうのは実は、室町時代とかそういうあの刀っていうか武士社会になってからでき始めた文化です。でそれが、後に、朝廷に政権が戻った時に宮内庁に持ち込まれたというようなイメージですね、簡単に言うと。だから中島家も昔はおそらくは、あの中島家っていつ発祥したんだけど、すいません、ちょっと今手元の設定資料集がないのでちょっと明確に答えられないですけど、まあそんな感じで、何でしたか、そう、江戸時代は実は武士たちがタイマーをしてました。タイマーっていうか、まあ、馬を撃ってました、実は。まあ、そうですね、そんな感じです。そういう意味では、江戸時代は不思議な時代で、神聖が、による覚悟が極めて少なく、それに頼って生きてきてないのに、不思議にも、その、魔王こうという存在が統治者たちにしっかり認知されているっていうちょっと変わった時代でした。まあそうですね、その神聖、いわゆる神権政治ですね、神権、王権神事説に基づくような神権政治っていうのは、神の加護を得つつ、なおかつ神の加護を知ってるからこそオカルトにも対抗できるいい時代だったんですが、民主化が進むにつれ、いわゆる契約論ですね、社会契約論にの成立によってどんどんどんどん魔術的な文化というのは衰退していって、いわゆる神の町、神の国から人の国へどんどん移りゆくことになります。もちろん未だにムスリムじゃないわ、何て言うとしたんだ、なんだっけ、シャリーヤだっけ、合ってるかな、違うかもしれない、まあ、ただイスラム法ですね、とかに基づいて生活しているイスラム圏の人とかは、まあ、一応設定上は多分未だに神の加護を得ているだろうと。まあ、よくないな。イスラムの神の話聞かれるしく言ってると、ラジオを聞いたイスラムの人にちょっと怒られちゃいますけども、まあ一応設定上はそういうことになります。ただ、まあ、ちょっとイスラムに出すとね、ちょっとね、過激な方々に怒られてしまうかもしれないので、あんまり気安く触れられませんね。まあエンジェルドスで結構危ない橋を渡ってるんで、ちょっとなかなか危ういですけど、まだ誰も気づいてないかな、あれがそうだっていうのは。案外ね、知名度低いですね、その辺。まあ、日本に置いてはって感じですね。ああ、全く関係ないですけど、そのうち、アースの小説、英語にしたいしたいですね。翻訳の仕事とかも。あ、まあ、その話はいいや。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろ設定は裏では考えています。はい。そんな感じですかね。まあ、海外においてはね、テンプル騎士団。テンプル騎士団って、未来とりどりで言及されましたけど、実在する組織ですからね、一応。まあ今はもうないですけど、本当は。まあそこで滅ばずに残ってるっていう設定で。はい。そんな感じかな。まあそんな感じで色設定があって、扱いもいろいろありますよという感じです。それこそエンジェルダストにおいてはね、 何人か歴史上の人物も出てきますし、あとは何かあったかな、大体未来の話がいいかな、そうかな、それこそその例の戦国時代に魔王を名乗った人、戦国時代じゃないのかあれ、ちょっと本当日本史は本当記憶が曖昧だから分かんない、戦国時代じゃなくて安土時代とかなのかな、安土桃山時代とかなのかな、話詳しくないんですけど本当に分かんねえ、どこで区切れるのあの辺の時代って、戦国時代って、まあそれはいいや、まあ、室町終わってからのそのね、いろんな時代に出てきたあの魔王を名乗った有名な英霊が、英霊じゃないその武将がいますけど、そういった方だからね、あの実はちょっと3人の人とちょっと関係性があるような設定を持ったキャラクターだったりしますが、それを描く機会があるのかなっていうと今のところちょっと分かんないですけどね、少なくとも現行の作品の中のどれかで言及されることは多分ないから、描かれるとしたら3人の魔女で、それこそ描かれると思います、分かんないけど、はい。で次のコーナーに行こうかな、お便りが2通とかあったらねもうちょっと話してあげるんですけど、それかもうちょっとこれの話長くしてもいいんですけどね、というわけでふとたのコーナーでした、皆さんのお便り、お待ちしておりますね、本当にどんなことでもいいんで、最近こんな本読んだよ、あの青森さんにも読んでみてとか、ね、何でもいいし、この作品すごい面白かったよ、ここが良かったよってのを送ってくれてもいいし、それこそこんな内容書いたってラジオで読んでもらえないだろうっていう内容をファンレター代わりに読んでくれても、俺とか関係する各所、まあ要するにアウスのメンバー全員読むんでいいし、それで逆に私たちがいや全然いいよこれが読むよって思ったら読むし、はい、まあ何が言いたいかというと全然遠慮なく送ってきてくださいっていう話です。そのね、本当今回もいつあってよかったなって思ってます。来月もいつぐらい攻めてあったらいいなと思います。もちろん2通以降あったらと思って嬉しいです。はい、では、ふつおたのコーナーでした。アウスラジオ、はい、アウス、ここがアモイのコーナーです。アウス、ここがアモイのコーナーでは、アモイというのはですね、先に言う説明しなきゃいけないんだと、メリーさんのアモル、アウスのリーダーのメリーさんのアモルのアモルとはラテン語で愛の意味、そんな、ここがいい、ここが愛し愛しいアウスの作品という言葉をアモイという言葉で、説明してきて語っていきたいなというコーナーでございます。私が冗談で言ったらなんかメンバー全員乗り気になっちゃって、いいじゃんアモイ入らせようよとか言われちゃって、こいつらどこまで本気なんだろうって思ってますけど、まあはい、そんなわけでアモイ皆さんもぜひ使っていってください。通じないよね、でもね、視聴者何人いるんだろうね、あそうだ、ちょっと調べてみようか、自由だな、どうなんだろうね、前回の放送結局合計今日までに何人読んでくれたんだろうか、あ聞いてくれたんだろうか、まあ私たちも自発で聞いてるからその分のダブリはあると思うんだけど、ね、再生数18になってますね。ってことは、まあ、最低でも18人が聞いてくれたか、まあ、何人かが複数回聞いて、まあ、18回再生されたか、頭のことしか言ってないな。ってことですね。まあ、全く聞かれてないよりは嬉しいですね。はい。まあ、中には、その、聞き始めで、ああ、いいやってなった人もいるんでしょうけど、まあ、長く聞いてくれてる、覚えるのしかないですね。さて、で、改めまして、ここが思いのコーナー。たいと思いますが、私一人で何語りゃいいんだろうな。はい、それでは私の今回の思いはこちら、作品の横の中にが甘い、アウスという作品はですね、すいません本当はですねもう二人で語り合ってどういうことって話してから解説に入るんですけど、あの私一人なんでもうさっさと私が解説に入るしかないっていうね、やっぱ一人ってなんか難しいね、なんか前回やったチパがその発言量が圧倒的な私の方が多いから、その一人でやっても全然問題ないんじゃないのって言われたんですけど、やっぱり相の手とかないと話しづらいですね、なんか分かってもらえないかもしれないけど、はい、ではそれで解説しますけど、アイスという作品は、実は全ての作品が一つのラインというと変ですけど繋がっています。 アウスの作品って平行世界を扱っている、いわゆるマルチバース的な世界なんですが、私たちはあえてそれをユニバース、アウスユニバースと呼んでいます。なんでマルチバースなのにユニバースなのかっていうのは、言葉の問題分かんないところもあるね。マルチバースっていうのはバースっていう言い方で宇宙のことで、マルチってたくさんのことです。ユニはユニーク、唯一のっていう意味ですね。マルチバースってのはたくさん宇宙がある話と、唯一のユニバースっては唯一の宇宙って話です。アウスは平行世界とかを扱っているんで、どう考えてもマルチバースの話なんですけど、私たちはアウスユニバース、アウスっていう一つの宇宙って話をしています。これは、なんていうんですかね、マルチに分かれた全ての世界が最終的に一つの世界なんだっていう風な解釈から起因してます。というのも、マルチバースとは言うんですけど、私たちの世界の場合、この世界がどうやって生まれたか、この世界はどの世界からどのように分離したのか、分岐したのかっていうのを一応きっちり全部設定してるんです。全ては始まりの1から始まっていて、そこからの世界が始まっています。だから登場人物も似てるし、全然違っても似てるし、またやっぱり全然違う性格でも似た人はいるしっていう風なところができてます。これはアウスがマルチバースでありながらユニバースだからなんですね。だからその原初の位置から伸びた世界っていう大前提を間違えたくないので、アウスユニバースっていうのを一応一つのこだわりっていう風化にしていきたいと思ってます。で、ちょっとこれ前置きになっちゃいましたが、アウスっていうのはですね、こうやっていろんな作品があるんです。今何作品あるんだっけ、確か10作品ぐらいあるんだったかな、20作だっけ。だからそこの前チラシ作るときにその何作品って書いたんだけど忘れちゃったな。まああるんですよ。で、それらの作品って全部どっかで一本の線につながってるんです。そうだからですね、その一番何が面白いかっていうと、私は本当は考察が楽しいといいなって思って作品書いてます。例えばある世界のとある伏線は別の作品においてさっさと語られたりします。もちろんそれが答えだとはできるだけわからないように書いてます。例えばアフロディネデバイスじゃないわ、アフロディネデバイスっていう小説があります。これは科学技術、アフロディネデバイスっていう科学技術で作られた機械を使って戦う少年たちの話なんですけど、少年とは限らないけど、まあ、主人公は少年だから少年の話なんですけど、実は何らかの作品のとある部分を保管する話だったりします。アフロディネデバイスロマンスの先に読んでおけば、とある部分の理解が多分すごい早いと分かんないけど、とか、まあといっても基本的に何て言うんですかね、どの作品でも作品の理解は問題ないようにしてます。だから例えばエンジェルストっていう小説があります。ここに宮内庁っていう組織が名前が出てきます。で、巫女って名前が出てきます。この名前は後にアンジェにも出てきます。というか章の話だと、もしかしたらアンジェの方が早いかな、多分です。で、この宮内庁っていうのが存在する世界、宮内庁が何なのか、何をしているのかっていうのは圧倒的にアンジェの方が早く分かります。でもエンジェルストにおいてもちゃんと必要な場面でその情報はしっかり提示されます。だから作品の理解において全部の作品まで理解できないということはないようになってますけど、でも早いうちにそのことを理解しておくと、この連接中から考察ができる、この作品だとこれがこの作品のこれじゃないかっていうことが考えられるみたいな、そこまで読んでくれる人はお願いだなって思うんですけど、でもそれこそ先ほど通り書いてくれたゲイルさんなんかはよくツイッターにね、感想を長々と書いてくれる時もあって本当に嬉しいなといつも思ってます。はい、そんな感じですね。うん、20分か。多分次回国のコーナーで10分ぐらい使うから、これぐらいしていきましょうかね。はい、というわけで、ここがアモイのコーナーでも、皆さんなりのここがすごいアモイっていうのを書いてくれたり、あるいは前回アモルさんが言ってたここがアモイの部分、私もそう思います、具体的にはこの作品のこの部分がとてもアモイと思いますみたいな、より具体的な話をお便りで送ってくれてもいいですし、まあいろいろ書いてくれたら嬉しいです。はい、ではここがアモイのコーナーでした。アウスルラジオ次回予告のコーナー、3日後にはアウスの更新日が迫っています。前回までの振り返りなんかをしつつ、次回の更新内容について語っていきましょう。次回更新されるのはエンジェルダスト10章だって他に知らないから、栄光は虚構となり果て4章、3人の魔女7章、 デッドエンドアブダクション5章、未来へのトリックアトリート4章後編となっております。このうちエンデュランス10章から、3人の魔女7章、栄光は虚構となり果て4章、だって他に知らないからは、すでに公開済みですね、先行公開済みなので、これを聞いてくださっている有料会員の方はもうすでに読んでいると思いますが、まあ一応基本的には、ね、内容について細かくネタバレはしないという方針でいきます。じゃあエンデュランス10章から飛んでいきましょうかね。あれエンデュランス10章だよね、先行公開だよね。そっか、前回も語ったけど結局前回はお蔵入りしたんだっけな、多分そうなのかな。あ、10章先行公開になってますね。はい、ではエンデュランス10章から飛んでいきます。エンデュランス10章においては、あー、なんか早く言い過ぎた。エンデュランス10章においては、ついにといいますか、アメリカに到着した、到着したって言っていいのかな、まあ、併合された、そうですね、やっぱアメリカに到着したグランクラウディンたちがアメリカ側の交渉とか条件に対してどう答えるかっていうちょっとした待機時間です。簡単に言うと、まあ、条件なんかを整理しつつ、実際どの花が下されるかっていうのはさらに次回に持ち越しっていう感じになってます。だからどっちかっていうと、何て言うんですかね、ミステリーで言うなら出題編みたいな感じですね。そのおかげか、結構それこそ有料会員で読んでくださったゲイルさん、先ほどの名前があったのでついでにもう一回だけ言及させていただきます、すいません。なんかは結構ツイッターでいろいろツイートされてましたね。ああいうの見ると本当に作家としては嬉しいですね。いろいろ考えてもらえるように書いてるので。そうですね、見どころとしてはやっぱりアメリカっていう国がルシフェル、あ、新生アメリカ政府ですけど、別にはがルシフェルの脅威に対してどう立ち向かっていて、それで、そしてクランクラティンという組織を使って何をしようとしているのかという部分が語られるのと、それから実は新しいエンジェルとデウス・エックス・マキナが出ます。それぞれがどういう存在、どういう武器を持っているのか、お楽しみにしていただければなと、またこれも思います。そんな感じですかね。エンジェルダスト、そうですね、なんかこの説明だけちょっとあんまロボットモノっぽくないですよね。難しいな、ロボットモノのエッセンスって何でしょうね。どうやったらロボットモノっぽくなるのかってのは結構悩むんですけど、エンデュラストの話って悪く言えばロボットじゃなくても成立するんですけどね。だってに地球は崩壊してるって言ってたけど、それはね、世界、太平洋の世界でも地球の文明崩壊してるから巨人である必要はないって話もあるし。で次の話いきます、すいません話がそれました。次は特別化教師だって他に知らないからですね、よく言うところ更新内容じゃないですよね。この話は、有料限定で公開しているエピソードで、もう特に更新されている内容です。で、有料会員以外は聞けない、もう見れないので、絶対にここで告知することでもないんですけど、こちらは、エンジェルダストの世界の完結後の未来を描いたお話です。ネタバレも含まれてしまう理由から、あえて一部の用語を説明せずにテレビに出しています。なのでこの言葉はどういう意味だって悩みながら聞くこともできます。で、まあ、最大の注目点は、先行公開でも出てきているのでご紹介しますと、マキナギアって呼ばれる量産兵器ですね。インドとそしてアメリカという国がそれぞれ持っているというふうなことが言及されています。アニクっていうイシャン、イシャンっていうキャラクターはエンジェルダスト10章で、本格的に登場するキャラクターなんですけど、このキャラクターの、息子っていう設定のキャラクターが、一応語り部となって物語は進行します。エンジェルダスト、つまりルシフェルの問題が解決した後の物語、その世界のこの地球において一体どんなことが起きて、一体どんな敵が現れているのか、そんなことを告知しております。ちなみにこの世界は、通称エンジェルダスト2って呼んで、読んだりしてたエンジェルダストの続編構想というのは、もともとそもそもエンジェルダストを聞く時点があるんですけど、それを前提に置いた話で、まあ、エンジェルダスト2とほぼ同じ時系列の話になっています。一番最後に出てきたキャラクターは実はそのエンジェルダスト2の主人公ですね。ちなみに正式なタイトルはエンジェルダスト2ではありません。まだ仮の名前なのでちょっと伝えにくいんですけど、一応ダストソーアート&アントゥダストシャルトソーリターンって呼んでるんですけど、これ本当になってるのかなですけど、本当にこれタイトルにする気なのってちょっと言われてて、私もタイトル正式に言えないしね、長いしね、言いにくいからちょっとタイトル変えようかなと悩んでます。日本語訳すればね、要するにチリはチリに帰るものっていうことなんですけど、 けど、霧に生まれたものは霧に帰るっていうことですね。まあちょっと意味深なタイトルだなと思って、なんか意味深なタイトルってつけるのすごく好きなんですよね。なんか読んでてタイトル見ただけでワクワクしませんか？そんなことないかな。特に続編って見られると、この続編のやつが今回のどういうことなんだっていう思います、うん、あと霧は霧にっていう意味でいくとエンジェルダストの次なんでね。そもそも、まあ、エンジェルダストっていう名前がどういう意味なのかもね、まだまだ皆さんわからないと思いますが、結構ね、でもいろんな人が、いろんな人って言っても2、3人、2人が結構考察されたりするんで、ああとこういうの聞くの嬉しいなって2回目ですけどね、これ言うのは思ってます。続きまして、栄光は虚構となり果て4章ですね。こちらはリーレスさんと私が呼んでる方ですけどが、持ってきたプロットをじゃあ私書きますよって言って今書いてるやつです。基本的にプロットはリーレスさんの書いた通り、リリアスさんの声の通りで、私がそのなんていうんですかね、アウスの設定、そのアウスっていうユニバースの中にその話を組み込んだっていう前提で話してます。なので完全にリリアスさんだけのオリジナルでもないですし、もちろん私だけのオリジナルってわけでもないです。ただ本筋は基本的にリリアスさんの作ったものですけどね。4章では、いよいよ琴葉が魔法の勉強を本格的に始めます。前回魔法が、ま、あ魔術だった、魔術が使えなかったんですよね、琴葉は。で、魔術の勉強をしたいんだけど、誰も教えてくれる人がいねえからっていう理由で、ズンさんって学者に会いに行ったんですよね、前回。ところが、ズンさんっていう人は、ちょっと町のお仕事で忙しくて、で、まあ、そのことが終わったから、というのが、まあ、3章までだったんで、で、4章から、その本格的な勉強が始まります。4章でネタバレ回避していいな、それぐらいかな。栄光は虚構とされ果てって、なんて言うんでしょう、話の筋が結構シンプルなんで、あんまり語れないんですよね。やってることが、こう、いろんな情報をほのかにやったりしつつ、その、町に行って、で、町で鳥獣を倒すっていうのが、基本的な話の流れなんで、ちょっとここは語るのが難しいね。で、続きまして、これ、3人の魔女7章ですね。3人の魔女は、3人の魔女が、魔女というのは迫害されている存在なんですけど、が、迫害されている世界をどうにかしたいって思いながら逃走生活を続ける、という作品ですね。で、7章はですね、前回、日本から逃げ、脱走するというので、タンカーに乗ったところで終わったんですが、今回そのタンカーの海上での話ですね。まあ、基本的には、魔女狩りって言われる連中は海上にはほとんどいないので、まあだいたい平和な感じなんですけど、まあ多少はトラブルもあり、まあ、ちょっと衝撃の展開もあったりしつつ、3人の魔女は3人の魔女って名前の通り、もちろん3人の魔女が本筋なんです。つまりアリスとジャンヌとエルナっていう3人が本筋なんですが、一応その魔女がすごいたくさんいる群像劇のテーマを出してまして、今回も前回までに引き続き、プラトとソーリアっていう2人の魔女の話もちょくちょく描かれますし、もしかしたらに、3人かな、魔女が新しく登場します。名前だけ先に明かしちゃいましょう。バーソロミュー、ポリアノン、そしてエルドリッジです。バーソロミューって名前はちょっと有名すぎるので、正直タンカーで海上でバーソロミューって聞くとはぁはぁみたいなところあるかなと思っちゃうんですけど、エルドリッジとトリアノンっていうのは一体どんな場所なんでしょうかね。ちょっとパッと調べただけじゃ即あこれかってなるようなほどの場所でもないし、多分名前聞いて即あこんな場所かなって思う人はいないと思うんだけど、どうだろういたらごめんなさいね思ってるんですけど、まあ、もしだからこの二人についてなんか考察とかしてくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、あの3人の魔女って魔女名は一応魔女名から名前が割り出せるようになってるんですよね。エレナは星っていうのはちょっと遠回しなんですけど、ジャンヌの壁も遠回しか、でもごめんなさいやっぱり遠回しすぎるかな、でも結構分かりにくいんですけど、あのまあ、ね、そうです分かりにくいからごめんなさい無理かな、でも、うん、一応名前から能力とかっていうのは一応割り出せるようになってるので、想像してくれたら嬉しいなと思います。でからデッドエンドアブダクション5章ですね。あの葵がいたらですね、葵から直接聞きたかったんですけど、 まあ、簡単に数字として話しますと、ネットエンタープロダクションは、リブーターっていう機体を動かして作業させるっていう世界ですね。地政間戦争とか地球圏戦争とかって呼ばれる戦争があって、その戦争の結果として、まあ、大きく人口が減ってしまいまして、まあ、その補うのにおいてリブーターって呼ばれる機体を使って動かすっていう、まあ、労働人口の補いの施策が行われましたが、そんな中アジャスターって言われる、いわゆるリブーターの何て言うんですか、調整役をやってる、まあ、技師の主人公が、リブーターって実は長年生きてると感情が芽生えるんじゃないかっていう仮説にたどり着きます。でノエルはそうして、ノエルって主人公が、そしてリリーっていうリブーターと行動を共にして、その仮説を明らかに表露するんですが、前回、リリーが、まあ、端的に言うとさらわれてしまったっていうところで物語が終了してました。5章ではリリーがさらわれてノエルがどう動くかとか、なぜリリーがさらわれたのかとか、そういった部分にアプローチしていくような物語になってます。こういよいよちょっとずつ陰謀のようなものが見えてくるかなと思ってます。はい、ちょっと他人の作品なんでどうしても私批評が強くなっちゃうので、あんまり仕方りにくいから、やっぱり葵に行ってほしかったなって思います。なあ、単独になってちょっとは申し訳ない。デッドナブダクションについてね、聞けるかなと思ってた皆さんきっといると思うんですけど、そういう皆さん本当に申し訳ないなと思います。はい、本当申し訳ありません。なんとかスケジュールだったら、後から有料限定とかで、有料放送やりたいなとか、有料放送というか、有料配信みたいなのやりたいなと思ってるんで、もしかしたらそっちで、デッドアブダクションについてだけ語ってもらうとかするかもしれません。その時はよろしくお願いします。するとしても多分、当日とかかな。わかんないですけどね。はい、続きましては、未来のトリックアトリートの4章後編となります。未来のトリックアトリートはもう季節外れもいいところなんですけど、てかもうすぐ一周しようとしてるんですけど、去年のハロウィンの時に始めたテーブルトーク RPG のセッションを小説にしていくっていう話なんですけど、まあこれもそもそも私が気合入って長編にしすぎたせいで、これも執筆にするのが長引いてまして、4章後編では、この未来のトリックアトリート、ちなみに当時のキャラクターがほぼオールスターで参戦するっていう無茶な企画で、本当に良い作品ができてて、多分かなりの域で、なんていうんですか、こういろんな情報が出てくるんですが、4章後編はいよいよ完結かな、多分のはずです。実は今今週執筆予定なんで、まだ執筆途中なんですけど、多分今週には、分かんないけど、今回の章で完結するはずです。もしかしたらエピローグを5章に持っていっちゃうかもしれないんですけど、未来のトリックアトリートは3人のまでの作品を中核とする AD2032 年、未来を探しの世界を中核とする NUA246 年、それから、まあ、キャラクターとしてはタイマシアンジがメインですが、時代としては一応異邦人の妖精使いがメインの AD2016 年、そしてエンジェルダストがメインの AD1961 年という4つの時代が重なり合って、そしてまあおまけというか後から PGW50 年という時代も混ざってきてっていう物語ですね。謎の敵、通常カボチャ玉って呼ばれてます。確か組織の名前がエヴァンジェリンっていうのはもう判明してますね。あ、第3章で判明してるはずか。そうだね。ので、そのエヴァンジェリンといろんな組織がどう絡み合うのかっていうような話になってます。全員が全員自分の正義感で行動しているので、そしてエヴァンジェリンも必ずしも絶対的な悪じゃないので、本当にキャラクターがいろんな陰謀にも乗っ取って敵に回ったり味方になったりっていうのが見どころですが、ちょっとコンパクトにまとめようとしすぎた結果、長いのに無理にコンパクトになっているところもあって、ちょっとその辺失敗したかなっていう反省してる部分もすごくありますが、読み物として多分純粋に面白く書けてるというふうには自負してますので、ぜひ4章後編も楽しみにしていただきたいです。はい、というわけで、次回の更新は以上になりますね。というわけで次回予告のコーナーでした。さて今日もお別れの時間が近づいてまいりました。また今回のラジオの感想なんかもね、それこそ普通にお便りにして送ってくれてもいいので、ぜひ送ってくださればくだされば嬉しいです。 もしアウスの、アクセスができないよ、アウスのアドレス知らないよっていう人がいたら、アウスのアドレスは https コロンスラッシュスラッシュ www.anotherworlds.com https コロンスラッシュスラッシュ www.anotherworlds.com anotherworld06.com でアクセスできますので、ぜひ、一度見に来ていただけたら嬉しいです。メールフォームからお手入れをができます。それではまた次回どっかの世界のかけらでお会いしましょう。お相手はアウス代表メリーさんのアモルでした。さよなら。